一面譜面台、今年もまた8月がやってきた。今もまだ被爆者を苦しませ続けている原爆投下から77年目の夏だ。核兵器禁止条約第1回締約国会議が6月21日から23日ウィーンで開催された。核抑止力論を否定し、核兵器の完全な廃絶をと呼びかけるウィーン宣言、その中の核の傘下にある同盟国が核兵器の依存を低減するための真剣な措置を取っていないことを深く懸念は、オブザーバー参加すらしなかった日本への厳しい批判だ。ロシアのウクライナ侵略、プーチンの核威嚇の続く厳しい中だが、宣言の最後の項、我々は楽観主義と決意を持って前進する、粘り強く努力する、核兵器が完全に廃絶されるまで休むことはないだろうに感動する。厳しい参院選の結果だが、私たちは決して平和を諦めない。原爆を許すまじを歌い、更新した熱い熱い思いを再び初中お見舞い。長岡大空襲を語り継ぐ長岡大花火大会、今年も8月2日から3日、花火に込めた市民の平和の祈り。夏の夜空を華やかに彩る花火、日本三大花火大会の一つ、長岡祭り大花火大会、新潟県長岡市が、今年も8月2日、3日に行われる。この日は、1945年8月1日夜から、翌未明、米軍の長岡大空襲、市民1480人を死亡、市の8割焼失があった日。長岡市の戦争を語り継ぎ、平和への祈りとして行われている。これを題材にした映画、この空の花、長岡花火物語2014年の大林信彦監督への取材から、同年7月28日号から改めて紹介。大林監督、1938年から2020年、転校生、時をかける少女、花形見は語った。芸術は夢や理想を語るもの。九条も芸術と言えるくらい夢と理想を描いてくれていることに、日本人として誇らしく思っています。平和難民、そして平和難民と語った。大学で教えていますが、学生には中国からの留学生もいて、彼らになぜ日本に来たのかと聞くと、戦争に負けた国の日本がこんなに経済成長して、勝った国の中国が成長していないのはなぜかを学びたいと言いました。そばにいる日本人の学生にどう思うと聞くと、日本って中国に負けたんですか？日本は中国と戦争していたんですかと言いました。平和難民、学生だけではありません。大人も戦争のこと、例えば北海道のソ連軍との終戦は9月5日だったことはあまり知らない。そういうことがいっぱいあるのです。アメリカ映画に見る隠された原爆被害。平和難民はアメリカも同じです。この間、戦争直後に作られた映画を見直しましたが、その一つ、アメリカで作られた原爆下のアメリカ、1952年は、冷戦時代ですから、アメリカが共産圏から攻撃され、ついにニューヨークに1000発の原子爆弾を積んだ B-29 の編隊が来るというストーリーです。1000発の原爆って何？ですが、その原爆には放射能はない。当時のアメリカが原爆と放射能を知らないはずはないのに、それを見てアメリカには放射能被害も被爆の実態も知らされていないのだと知りました。アメリカ国民の 49% が広島長崎の原子爆弾投下は正しかったと言っているのが理解できるわけです。原爆投下が平和を招いた原子力開発。もう一つ、ドキュメンタリー映画、広島長崎における原子爆弾の影響、1946年日本で制作、フィルムをアメリカが没収、現在日英アーカイブに保管も、原爆投下で広島ではその年に14万人が亡くなったことには触れていても、その後の膨大な被爆者の数には触れられていません。結局原爆投下が平和を招いた。だから核はこれからも 平和の時代を作るために活用すべきだというストーリーです。4面に続く一面の写真は3枚、1枚目大きな写真で聖三尺玉や打ち上げ幅約2km にも及ぶ長岡祭り大花火大会、長生橋下流信濃川河川敷、何発ものきれいな花火が上がっています。2枚目、映画この空の花長岡花火物語、一つの花火が大きく描かれた、これはチラシでしょうかの写真です。3枚目、世界共通の手話 I love you を示す大林信彦監督、2014年、 I love you の手話は右手で親指と人差し指はまっすぐ開いて、その次の中指と薬指は閉じます。そして小指も開きます。これが I love you の世界共通の手話です。4面5面、1面の続き、大林信彦監督インタビューから、持ったものの責任として手放さない球場、結局原子力発電が始まる頃にそういう映画が作られ、原爆も原発もその実態が知らされないまま来たのです。だから原爆資料館で見た人はびっくりし、その写真さえも子供に刺激が強すぎるから見せないとなる。また次の戦争が起きそうだという今、実態を知らないと防げない。僕たち戦争世代はそれが一番怖いのです。負けたからこそ学んだ戦争の愚かさ。神奈川の藤沢市も毎年中学生高校生を広島長崎の平和記念式典に派遣しています。その生徒からこんな質問がありました。日本の大人たちの非核への気持ちは分かったし、平和が人類全体の問題というのもその通りだけれど、当のアメリカや世界がどう思っているか現実を知りたいと。僕は長岡の戦災資料館で出会った80歳くらいのおじいさんが僕にしてくれた話をしました。大林さん、うちのじいさんは日清日露戦争に出征しましたが、勝った戦争は楽しいぞと笑いながら死にました。つまり戦争は忌まわしいもの、愚かなものといくら言っても、子供はじゃあなぜ戦争をやめないの、世界では戦争がまだ続いているじゃないのと言います。だから私はこう言いました。実は戦争に勝つことは楽しいんだ。勝てば敵の国の財産も文明も文化も没収できるし、自分の国の言葉を教え込んで奴隷にしてと全部奪えるんだから。だけど日本は戦争に負けた。負けてみてようやくわかることがあるぞ。戦争は愚かなもので不幸なもので二度と繰り返しちゃいけないということだ。だから戦争なんかはしないという賢い人間になれと。子供たちは分かりましたと賢い人間になると約束してくれるんです。僕はこれが一番の平和教育ではないかと思います。負けた里の知恵平和憲法、負けた体験を生かして賢い人間を育てる。実は長岡の米100票の精神、戊辰戦争で負け休場の長岡藩に峰山藩から送られた米100俵を次代の人材育成に使った。平和で穏やかな里を作れという負けた里の賢さで敗戦後長岡は復興してきたのです。憲法9条もそうです。負けたからこそ軍隊を持たない、戦争をしないという憲法9条を持ちました。これは夢のような芸術のような宝物ですよ。世界中がもしこの憲法を持っていたら、世界から戦争がなくなるわけですものね。だからこれは日本を超えて人類のために、一度手に入れたからにはもう手放しちゃいけない、持ったものの責任として放棄しちゃいけないですよ。これが負けたことの意味なんですよね。芸術の力。人間、嫌なことを忘れないでいたら苦しい。長岡の花火を戦争体験者は空襲を思い出すから見たくないでもと言います。ピカソはゲルニカという絵を描きました。1939年、 ドイツ軍がスペインのゲルニカを襲撃した惨状の絵です。ピカソは本来写実派の画家でしたが、惨状をそのまま描いたらリアルすぎて思い出したくない、忘れたいとなってしまう。それでピカソは自らが到達したキュービズムの描き方をしました。それが芸術の力です。戦争世代が伝える未来への手紙。この空の花、長岡花火物語はドキュメンタリーではなくエッセイムービーの形で表現しました。好きな音楽は、好きな書物は何十回も読むでしょう。映画もそうありたい。それが映画がジャーナリズムになる、キュービズムになるという僕の試みです。映画は風化しないジャーナリズムです。秘密保護法が通れば、当時、蘇氏の戦い展開。為政者のやりやすい政治、つまり独裁政治になります。集団的自衛権行使容認も、世界の現状を考えれば当然のこと。でもせっかく憲法9条という奇跡をもらった、世界が持っていない奇跡なんだから大事にしようよ。それができるのは実際に戦争の怖さを知っている、どうも僕たち最後の敗戦少年世代が伝えなければと思います。原発も未来の子供のことを考えたら残せませんよとなるわけで、過去から未来を考えるということが大事なんですよ。未来のためにやることは今すぐやることなんです。それが今なんです。写真は2枚。1枚目、大林監督の書斎で取材。2時46分で止まった時計も、家のいろんなものの置かれている、その時計が置かれている前で、机の前に座っているのでしょうか、手を上に乗せてにこやかに話している大林さん。2枚目、今まさに監督のメッセージを。大勢の人たちが許すな改憲発議、9条改憲ノーなどのプラスターを持って集まっている集会の写真です。